こんにちは。今日はですね、皆さんが共有してくださったドリーマン社のウェブサイト、こちらにあった生成 AI 最適化に関する記事、2本ありましたね。これをちょっと深く掘り下げていきましょうか。
へえ、お願いします。AI が、検索の世界をどう変えつつあるのか、そして皆さんのサイトを AI にこううまく見つけてもらうには何が大事か、その核心に迫っていければと思います。具体的なサービス内容と動向分析、結構実践的な情報源ですね。
そうなんですよ。で、今回の探究のゴールとしては、なぜ今までのその従来の SEO だけじゃ足りなくなってきたのか、それと AI 時代に対応するための新しい戦略ですよね。生成 AI エンジン最適化 GEO とか回答エンジン最適化 AEO、 これが具体的に何なのか、そのあたりをクリアにしたいなと。早速なんですけど、ドリーマン社の記事にもありましたよね。 AI に聞いても自社が出てこないっていう悩み、これ結構切実だと思うんですが。
ああ、それはよく聞きますね。
なぜ AI の時代になるとこれまでのやり方だけじゃダメになってきたんでしょうか。
それはですね、 AI が情報をどうやって集めてるかというところに理由があるんですよ。 AI モデル自体は、ある時点までのデータで学習してるわけですけど、
はい、
今現在の情報についてはやっぱりウェブ検索に頼ることが多いんですね。
ああ、なるほど。
Google とか Bing みたいな既存の検索結果を使う AI もいますし、あとパープレクシティみたいに独自にウェブをこうクロールして情報を集めるっていう、そういう AI も出てきてる。ここが新しい動きですよね。
独自クローラーですか？
ええ。なのでサイト運営者から見ると、ロボットテキスト、クローラーの動きを制御するファイルですね、これを使って AI クローラーのアクセスをどうするかっていうのを考える必要も、出てくるかもしれないと。
なるほどなるほど。情報収集の方法が AI によって結構違うわけですね。情報源の記事では、注目プレイヤーとして Google の AI オーバービューとか、ジェミニー、マイクロソフトの Bing コーパイロット、あとチャット GPT サーチ、パープレクシティ AI なんかが挙げられてましたね。特にそのパープレクシティが独自クローラーっていうのはちょっと面白い動きですよね。 Google とかに依存しないぞみたいな。
まさに。で、それぞれがどう情報を取ってきてどういうふうに引用するか、これがウェブサイト側にとっては死活問題になりかねない。例えばですね、ある調査データによると、 Google の AI オーバービューが引用する情報、これの約半分は
半分も、
通常のオーガニック検索結果の上位10件から来ていると。 Bing コーパイロットだと引用元の7割以上が上位20件からなんていう話もあります。
ってことは、それって結局従来の検索順位がやっぱりめちゃくちゃ重要ってことじゃないですか。
そうなんですよ。そこは変わらない。
でも記事を読んでると、ただ順位が高ければいいってもんでもなくて、 AI に選ばれる、つまり引用されやすくするためのなんか特別な工夫、最適化が必要だと。具体的にはどういうことなんでしょう。
そこがまさに GO とか AEO の核心部分ですね。ドリーマン社のサービス内容にも結構ヒントが書かれてましたけど、いくつかポイントがあります。まずコンテンツの構造ですね。 AI が内容を理解しやすいように、見出しをこうきれいに階層化するとか、 Q&A 形式を取り入れるとか、
ふむふむ。
それから次に技術的な設定、さっきちょっと触れたロボットs.txt とか、あと最近注目されてる llms.txt っていう、これは LLM 用の指示ファイルなんですけど、そういうのでクローラーを制御したり、あと JSON-LD 形式。
JSON-LD、 それは？
これはページの情報を構造化して AI にこの情報はこういう意味ですよって伝えやすくする書き方ですね。これで情報を整理する。
へえ、具体的にはどんな情報を書くんですか？商品の情報とか、そういう？
そうですね、商品、組織、人物、レビュー、FAQ、いろいろなタイプがあります。そしてもう一つすごく大事なのが信頼性です。
信頼性？
はい、 EEAT、 経験、専門性、権威性、信頼性、これを示すこと。例えば誰がこの記事を書いたのかっていう著者情報とか、運営している企業の情報とかをちゃんとタグで明確に示す、こういうのが AI に対してこのサイトは信頼できますよってアピールする上で、効果的だろうと考えられてますね。特に経験をどう具体的に示すかっていうのが、これからはより重要になるかもしれません。
なるほど。AI に引用されるかどうかで、サイトへのアクセス数、トラフィックも大きく変わる可能性があるって話も、これまた重要ですよね。引用されればクリックが増えるかもしれないけど、一方で AI が答えをもう直接示しちゃうから、全体としてはサイトに来る人は減るかもしれない、なんて予測もあるとか、これは、悩ましい変化ですね。
まさにそうなんです。どの AI プラットフォームが主流になるかとか、引用の仕方に関する法的な問題がどうなるかとか、まだまだ見通せない部分も正直多いです。ただ、確かなのは、やっぱり良いコンテンツを作って、技術的にサイトをちゃんと健全に保って、権威性を高めるっていう、その SEO の基本、これは揺るがない。それに加えて、AI が理解しやすくて、引用したくなるような見せ方の最適化、つまり GEO、とか AEO の視点がもう不可欠になるっていうことですね。ドリマン社みたいな専門サービスが出てきてるのも、まさにこの新しい課題に対応する必要があるからということでしょうね。
なるほど。では今日のポイントをちょっと整理してみましょうか。生成 AI による検索が当たり前になってくると、ウェブサイト運営者は従来の SEO にプラスして、 AI に情報をちゃんと伝えて引用されやすくするための最適化、つまり GEO とか AEO、 これに取り組む必要が出てきたと。その鍵になるのが AI が分かりやすいコンテンツの構造、 JSON-LD みたいな構造化データ、それから EEAT に基づいた信頼性の明示っていうあたりですかね。
非常によくまとまってると思います。最後にですね、皆さんに一つちょっと考えてみていただきたい問いがあるんですが。
お、何でしょう。
AI が情報をこう集約して直接的な答えを提供するのが主流になった時、ユーザーが情報を求めて個々のウェブサイトを訪れるっていう、その従来のインターネットの価値交換モデル、これって一体どう変わっていくんでしょうか。AI ファーストの時代における成功ってそもそも何を指すのか、その指標自体をもしかしたら考え直す時期に来ているのかもしれないですね。
ウェブサイトのその存在意義そのものが問われる可能性すらあると。わあ、深い問いかけですね。ありがとうございます。また次回の探究でお会いしましょう。